本日は株式会社 GS 岩佐コーポレーション2022年3月期第3四半期決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日の内容につきましては質疑応答を含め録音させていただき、後日当社ホームページ上に掲載させていただく予定になっておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。はじめに GS 岩佐コーポレーションコーポレート室長兼GS 岩佐取締役理財部長の松島から決算についてご説明の後、質疑応答を行います。それでは松島取締役、よろしくお願いします。
はい、GS 岩佐の松島でございます。本日はお忙しい中、弊社第3四半期決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。ご参加いただいておりますアナリスト、ファンドマネージャー、機関投資家の皆様におかれましては、日頃より大変お世話になっております。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。それでは本日発表いたしました2022年3月期第3四半期の決算につきまして、資料に沿ってご説明をさせていただきます。ページをめくっていただきまして、目次ございます。こちらの内容に従ってご説明をさせていただきます。まず4枚目のスライドになろうかと思います。概要を載せております。各国の経済対策等によりまして、経済活動の再開が一定進んでおりましたが、足元オミクロン株等の感染拡大が再燃しているという状況でございます。加えまして、弊社の業績にも大きなインパクトを与えておりますけれども、原材料価格の上昇、部材不足やコンテナ不足によるサプライチェーンの混乱などがあり、依然として先行きが不透明な状態でございます。弊社の売上高につきましては、主として車載用リチウムイオン電池の販売の増加、海外の自動車電池事業における鉛蓄電池の販売が増加したことに加え、為替の円安の影響もあり、増加をしております。営業利益および経常利益につきましては、主として原材料価格上昇の影響により若干でございますが減少しております。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、上記に加えまして、中国の連結子会社における減損損失を計上したことによりまして減少しております。内容につきましては次ページ以降でご説明をいたします。5ページでございます。売上と利益、損益計算書を記載をしております。当該期の売上高につきましては3131億と、前年対比で351億の増収となっております。営業利益につきましては139億と、5億の減益でございます。のれん等償却前営業利益、こちらは151億ということで10億の減益。経常利益につきましては、ほぼ営業利益と同等であります。161億ということで5億の減益となっております。特別利益、特別損失、特別利益の中には23億ございますが、第一四半期で計上しております三権電機様からの譲り受けに伴う、子会社化に伴う負ののれんの計上、発生期の計上ということで約10億。そして子会社における不動産の売却等によりまして、約5億ほど出ております。一方で特別損失につきましてはトータル74億というふうになっております。こちら先ほど少し触れましたが、中国の子会社におきまして48億ほどの減損損失を今回計上しております。その他、同じ中国の工場におきます工場移転費用等々も発生した結果、今回74億の特別損失の計上に至ったということでございます。結果、税金と税前四半期純利益につきましては110億ということで25億の減益でございます。 一方、法人税等につきましては 14億の減少、非支配株主に帰属する四半期純利益が11億増えたというところで相打ちになっておりまして、最終利益であります四半期純利益につきましては33億ということで24億の減益となっております。今回主原料であります鉛の立て値が大きく変動しておりまして、同じ表の下段に記載をしておりますが、国内鉛立て値で31万2千円ということで約 22% 近くアップをしております。LME につきましても2266ドルということで、こちらは 25% 近いアップとなっております。次のページまいります。6ページでございます。こちらが営業利益の変化要因をの全体感を示したものでございます。当該期の営業利益、これはのれんと焼却前の営業利益でございますが、151億ということで10億の減益でございます。今回コロナ禍からの回復、一定の売価是正もございましたけれども、やはり原材料価格の上昇、そしてさまざまな経費、物流費をはじめとしますさまざまな経費の高騰によりまして、残念ながら10億の減益を強いられたという格好になっております。内訳につきましては次のページ以降でご説明いたします。7ページでございます。こちらにセグメントごとの業績の全体を載せております。自動車電池の国内につきましては、売上高増減だけ申し上げますと、売上高で22億の減収、営業利益で21億の減益となっております。海外につきましては167億の増収ながら16億の減益、産業電池電源につきましては128億の増収でございますが、営業利益は微減の1億の減というふうになっております。その一方で、車載用のリチウムイオン電池セグメント、こちらにつきましては88億の増収、27億の大幅な利益改善というふうになっております。次ページ以降でセグメントごとの業況につきましてはご説明をいたします。8ページに参りまして、自動車電池の国内でございます。自動車電池の国内につきましては、こちら数字は記載しておりませんけれども、売上高で22億の減収、営業利益で21億の減益となっております。売上高につきましては、会計基準の新会計基準の変更によりましてですね、約16億ほどのインパクトがマイナスインパクトがございます。その他新車の減少は一定ございますが、電装品関係の減少といったところが主でございます。補修用のバッテリーにつきましてはほぼ前年並みというふうになっております。一方、利益につきましては21億と大幅な減益となっておりまして、増減要因書いておりますが、鉛価格のアップによる悪化というのが最大の要因でございます。続きまして9ページでございます。自動車電池の海外でございます。海外につきましては、売上高で167億の増収ながら、営業利益は16億の減益となっております。状況といたしましては、インドネシア対いわゆる ASEAN ですね、こちらの方につきましては非常に堅調でございました。ただ一部ベトナム等につきましては、第3クォーターから復調したものの、第2クォーターで減少した影響が出ているといった状況であります。欧州地域につきましては、補修用の販売が非常に堅調であったということで増加をしております。その一方で、中国に関しましては、今般減損損失にもつながるところではございますが、新車向けの減少、補修向けも非常に競争環境が厳しく減少しているといった状況でございます。 前後しますけれども、売上高の増加の一番大きな要因としましては、ここにあります円安の影響でございます。100億強の円安の影響がここに出ているということでご理解いただければと思います。利益面に関しましては16億の減益でございます。こちらも鉛価格の上昇、物流費等々の経費の高騰ですね。こちらが影響しまして、為替による上振れ分はあったものの減益と相なったということでございます。続きまして産業電池電源セグメントでございます。当該期売上高は128億の増収、利益はマイナス1億ということでほぼ前期並みでございます。売上高につきましては三権電機様からの譲り受けに伴う連結新興会社の連結化によりまして70億強の増収効果がございます。加えましてここに記載しております大型風力発電リチウムイオン電池の売上昨年度に比べまして25億程度の増収という効果がございます。もともとの本業であります電池電源関係のバックアップ電源等につきましては昨年度と比べますと一定回復をしている状況、フォークリフト用のバッテリーにつきましてもコロナからの回復によりまして新車販売を中心として物量が増加をしております。一方で利益に関しましては一定原材料価格のアップはございますが物量の増加そして機種構成の変化といったところで利益率の高い案件等もございましてなんとか1億程度の減益にとどまったという状況でございます。続きまして11ページ車載用のリチウムイオン電池でございます。こちらは冒頭申し上げました通り大幅な増収増益ということでございます。売上高で88億、利益で27億となっております。プラグインハイブリッド用車用のリチウムイオン電池につきましては、三菱自動車様向けの販売が非常に好調ということで、大幅に物量が増えております。ほぼ倍増というふうになっております。これはここに書いておりますリチウムエナジージャパンにおけるものでございます。一方、もう一つの子会社でございます、ブルーエナジーでございますが、こちらもハイブリッド車用のリチウムイオン電池の販売が、前期からトヨタ自動車様との取引が開始をしたということ、また、採用車種の拡大もあったということもございまして、トヨタ様向けもそうですが、ホンダ様向けも非常に物量が増えているといった状況でございます。この販売の増加に伴いまして売上の利益が増加をしていることそしてリチウムエナジージャパンにつきましては昨年度減損を計上し大きなリストラクチャリングを行っております。こうした償却費の減さまざまな改善によりまして大きく利益が改善をしております。以上が社債のリチウムセグメントでございます。特殊電池およびその他でございます。12ページでございます。こちらはあまり大きな変化ございませんが10億ほどの売上高減収利益はほぼ前期並みでございます。ここに含まれております特殊電池としまして潜水艦用のリチウムイオン電池に関しましては工事進行基準の関係で少し減少しております。一方で航空機用のリチウムイオン電池こちらにつきましてはいわゆる補修用と呼んでおります。エアライン向けの売上が堅調であったということで利益面ではまずまずといったところでございます。以上が損益の状況でございます。13ページバランスシートでございます。総資産が4539億ということで220億の資産増となっております。 ほぼほぼ流動資産の増加202億となっておりますが、これによるものでございます。売上増加に伴う売上債権の増加、そして、棚卸資産が大きく増えております。売上の増加もございますが、勘定期末、そして新車の増産に向けた棚卸資産の積み増しといったところによる影響でございます。いわゆる運転資金関係でいきますと、この売上債権、棚卸資産、負債の部におけます仕入れ債務のところが増加をしているというのが今回のバランスシートの特徴でございます。これらの運転資金を一定振り向けられておりますが、借入金の方も増加をしているというところで、100億を超える借入金の増加につながっているという状況でございます。結果、自己資本比率につきましては 44.2% ということで、2.6% ポイントの減少というふうになっております。続きまして、今般、減損損失の計上を受けまして、連結業績の予想の修正を同時にさせていただいております。14ページをご覧ください。売上高、営業利益、経常利益につきましては11月の業績予想と変化ございません。変えておりません。総通りでございます。その一方で、いわゆる当基準利益につきましては、110億と予想しておりましたが、30億下方修正ということで、80億というふうにさせていただいております。一方、配当につきましては、今回の下振れ要因が主として減損損失によるものということでございますので、実質的なキャッシュアウトはございません。そのため配当につきましては当初の予定通り50円を据え置きさせていただく予定でございます。また15ページの方にご覧いただけますでしょうか。こちら売上高営業利益につきましては変更をしないというふうに申し上げましたが、セグメントごとの内訳としましては少し最新の状況に変化をさせております。自動車電池の国内、こちらにつきましては売上高で10億のプラス、営業利益で5億のプラスを見込んでおります。また海外につきましては30億の増収、10億の増益ということで、自動車電池の国内海外いずれも増収増益上方修正と見ております。その一方で産業電池電源につきましては20億の減収、10億の減益というふうに下方修正をしております。さらにリチウムイオン電池につきましても20億の減収、5億の減益と下方修正となっております。トータルにつきましては変えていないという状況でございます。こちらを変えた理由につきましては次のページ16ページでございます。自動車電池の国内につきましては売上高10億、営業利益で5億のプラスでございます。足元想定よりも補修向けの販売が引き続き好調であるといったところで、こちらの増収増益を見込んでおります。また海外でございますが、売上高につきましては円安の影響、そして ASEAN 地域における販売好調、特にベトナムに関しましては想定よりも早くロックダウンからの回復が見られたということもございまして、増収増益を見込んでおります。産業電池電源が大きく減益というふうに下方修正をしておりますが、現在この一番稼ぎ時であります第4クォーターにおきまして、非常に電源関係の部材不足に苦しんでおります。こうした部材不足の影響によりまして、販売数量の減少を余儀なくされるというのが足元の見立てでございまして、特に利益率の高い案件も延期になるといったところもございまして、20億の減収、10億の減益という見立てになっております。 車載のリチウムに関しましては、新車向けがほとんどでございまして、半導体の不足による新車メーカー様の生産減少、こちらの影響を大きく受ける見込みでございます。これによりまして、売上高で20億、営業利益で5億の減収減益という下方修正という見立てになっております。以上が業績予想の修正に関する内容となります。本日、決算短信と合わせまして、減損損失とこの業績予想の修正につきまして、適時開示をさせていただいております。その中の減損につきまして、少し詳しくご説明をさせていただきたいと思います。ページは17ページと18ページにまたがってご説明をさせていただきます。こちら17ページでございますが、弊社の中国におけます鉛蓄電池のシェアといいますのは約 5% 程度ということで非常に低いシェアというふうになっております。この16年から比べても下がっていっている状況ということで、補修も含めて市場は増加をしておるんですけれども、当社のシェアは下がっているというような状況であります。また販売数量の比較ということで、これはイメージでございますが、中国のローカルメーカーの他社と比べまして販売数量も少しかなり少ないというところになっております。で、今回減損損失を計上しました会社の概要ということで、これ天津 GS 電池有限公司と申します。設立資本金等につきましては記載の通りでございまして、当社の出資比率は 80% というふうになっております。こちらもともと天津の開発区に工場がございましたが、19年の3月に新工場の方にほぼ完全に移行したという状況になっております。もともとこちら約600万個の生産能力を持つ予定でございましたが、投資の環境変化に伴いまして投資の抑制をした結果、現時点での生産能力は400万個というふうに抑制をしております。今回減損に至った背景要因につきましては18ページでご説明をいたします。中国の当社の中国事業を取り巻く環境変化としまして、外部内部の2つの要因に分けて説明をしております。外部要因といたしましては、新車補修向けの競争の激化ということで、中国におけます鉛蓄電池の供給能力の過剰といった状況が顕在化をしております。これによりましてローカルメーカーの安値構成といったところによる競争の激化が顕在化をしているという状況であります。またこの中国ローカルメーカー、こちらの技術の方もかなり進歩しているという状況で、当社の日本製品という面での優位性、こちらが相対的に低下をしているといった状況も外部要因としてございます。一方内部要因といたしまして、こちらの工場につきましてはもう少し早くですね、移転をして新工場の稼働を始める予定でございました。しかしながら新工場の建設の遅延等がございまして、加えて新型コロナウイルスの影響によりまして現地に生産立ち上げ時の支援に行けなかったといったこともございまして、いわゆる生産性が非常に下がったということで、これによってもシェアが下がっているというのが実態でございます。加えまして新工場の稼働に伴います焼却負担の増加、人件費の高騰といったところもございまして、競争力の低下に拍車をかけたという状況であります。さらには販路拡充の遅れということで、従来からの当社の販売の売り方ですね、売り方がなかなか中国の実態、ローカルメーカーの販売の仕方と比べて少し少量が長くなるといった傾向もございます。 イーコバスへの販路の拡充も少し遅れを取ったといった状況もございまして、今回、将来キャッシュフローの見立てが少し厳しくなったということを踏まえまして、減損損失の計上に至ったということでございます。当社の対応といたしましては、設備投資の抑制はしたものの、今申し上げました環境要因によりまして、新工場の減損損失の計上に至ったということでございます。総額で48億というふうになっております。言って、この48億の固定資産の減損を踏まえまして、今後もリストラクチャリングを行い、販売体制の見直し、直販化でありますとか、e コマースへの注力といったところで、販路強化を図ってまいります。加えて、ようやく、ちょっとオミクロンの、少しですね、オミクロンの影響もございますが、現地へのテコ入れ、生産面でのテコ入れといったところによる原価低減、こちらを踏まえて、なんとか立て直しをしていきたいというふうに考えております。最後にですね、原材料の高騰でありますとか、部品不足、非常に経営環境としては非常に厳しい状況でございます。ただし、先般、自動車電池、そして産業電池でも対外的に公表しておりますが、売価是正、こちらの方もしっかり今後進めてまいりたいというふうに思っております。加えて、リチウムイオン電池事業におきましては、当面、現行のハイブリッド、プラグインハイブリッドの事業をしっかりと進めてまいります。特にハイブリッドにつきましては、子会社のブルーエナジーにおきまして、現在、第2工場の建設を進めております。さらなるこのハイブリッド車用電池の拡販、収益拡大を目指してまいりたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。以上で私のご説明を終了させていただきます。
はい、それでは質疑応答に入ります。これより質問の仕方についてご説明いたします。ご質問のある方は、電話機の米印の後に数字の1を押してください。ご質問の順番が来て、司会者私より名前を呼ばせていただきますので、会社名、お名前の後にご質問をお願いいたします。途中でご質問を取り消す場合は、米印の後に数字の2を押してください。それでは質疑応答を開始いたします。はい、では最初に、岡三証券の成瀬様、ご質問をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。岡三証券成瀬です。聞こえますでしょうか。
はい、お世話になっております。
はい、よろしくお願いします。私の方からは1問目が、リチウムイオン事業、そして2つ目が、最後ご説明いただいたちょっと中国の減損と今後の戦略についてそれぞれ教えていただきたいと思います。まずリチウムイオンですけれども、試算すると結構サードクォーターが10億ぐらいは、私の計算が正しければですけど、利益が出ているように思いますので、これがフォースクォーターになって少し悪化する、しかも今回計画としては5億円ですね、下に見られているので、まずですね、ちょっと今回まず5億円をですね、半導体不足っていうのをですね、3級と4級でどういうふうに見られているのか、生産少しずつ戻ってきているとは思うので、カーメーカーですね、実績として起きているのをちょっと3と4で分けていただきたい、大体のイメージでも結構なので分けていただきたいのと、この利益の少し段差ですね、新工場の立ち上げ費用等もあると思うので、ちょっと割と3級が出たんだけどちょっと4級は一段落するみたいな見立てになっている要因をですね、ちょっと教えていただきたいという形です。あと、なかなか言いづらいのかもしれません、先ほどなんか採用者数が増えてるっておっしゃったのは、トヨタさん向けのがハリア以外にも増えてるっていうことをおっしゃったのか、少しちょっと意味合いのところと、今のそのですね、その状況について、すいません、ちょっとだらだらと1問目で3つも質問しちゃいましたけど、ちょっとリチウムイオン全般について教えてください。お願いします。
はい、一旦ここで切らせていただきますね。
はい、
はい、まず最初のご質問の第3クォーターまででリチウムイオン電池事業が今13億の営業利益にまで積み上がっているということに対して、今回の業績予想修正が15億にとどまっていると。で、 これ引き算しますと、第4クォーターで2億ほどの利益しか稼げないのはなぜかという、そういうご質問かと思います。それでよろしいですかね。
はい。
はい、こちらの方ですね、今、成瀬様おっしゃった通り、新車メーカー様の、これ、挽回というのが非常にいろいろ叫ばれておりまして、従前のメーカー様からの内示情報につきましてはおっしゃる通りだったんですが、直近に入りまして非常に、あまり大きな声で言えないんですけども、厳しい、下げてこられているというのがこれは実態でございます。これによりまして少し、思ってたほどの売上が稼がないであろうというところで、詳細な販売数量でありますとか利益額等につきましては申し上げられませんけれども、その影響を非常に強く見ておりまして、それによって減収減益というふうに見ております。ただ少し見過ぎかなというところがございまして、若干保守的な面は否めないかなというふうに認識はしております。そして採用者数かね、につきましては、はい、これは具体的なお名前は申し上げられませんが、ご推察の通り、車種につきましては、拡大をしているということで、そこでとどめさせていただいてもよろしいでしょうか。
わかりました。ちょっと確認なんですけど、はい、その今拡大というのは本田さん以外のところで採用車種が拡大しているという意味でよろしいですか。
はい、さようでございます。
もう一つのところで、これもあれなんですが、会社として4級で慎重に見られているのは LEG の方慎重に見られているのか、ブルーエナジーの方慎重に見られているのか、両方なのかっていうのはどんな感じでしょう。
両方とも見てるんですが、特にブルーエナジーです。
わかりました、ありがとうございます。2つ目の方の質問で、中国の今回の減損なんですけれども、まずちょっと工場移転みたいなお話も少し前半されたそう、関連するもので50何億になっているのかどうかっていう、少しその内訳と、もともと中国っていうのはおっしゃった通り、新工場に移って能力倍増にしてガンガン行くぜっていう話だったと思うんですが、今の話を聞くと、なんか品質も追いつかれて、なんか価格構成にもあってみたいな話でしたので、なんかだいぶなんかトーンが違うなっていう正直なところを思ってまして、まず工場移転の時にうまくいかなかったっていうのは、ごめんなさい、まだ旧から新にきれいに移ってきてないっていうことなのか、ちょっとそこら辺の状況のところもう少し掘り下げて教えていただきたいのと、先ほどの何かの移転って、中国の他の移転っておっしゃったので、ちょっとそこら辺の解説お願いします。
はい、ですね、今回その新工場に関しましては19年3月からこれ17ページのところに、量産開始というふうに、19年3月から量産開始というふうに書いております。こちらもともとはもっと早くですね、新工場の方に移転する予定でございました。でもともとこれ新工場に移転せざるを得ないきっかけというのが中国の環境規制、これによりまして今街中にあります新工場、こちらの方を移転させられたというところが実態でございます。で現在旧工場は完全に停止をしておりまして、新工場に完全に移っております。ただ先ほど申し上げました通り、新工場への移転が大幅に遅れたというところが一つ大きな要因としてございます。遅れた要因なんですけども、こちらの政府側の認可手続きの遅れ、そして皆さんご記憶あるかもしれませんが、天津大爆発があったかと思います。あれによりまして、さまざまな環境消防法規制、これらの強化が非常に強くなったということが移転の遅れに拍車をかけたということがまず1点挙げられます。でもう1点実際に19年3月から稼働はしたんですが、新型コロナウイルスの影響もありまして、我々日本の生産技術関係の部隊が現地に支援に 実地に行けなかったということで、すべてリモートベースでの支援ということになりまして、なかなかぶどう狩りの改善ができず、ラインナップが揃えられなかったということがございます。で、こういう遅れの間にですね、いわゆるローカルメーカーの品質改善等々が非常に進んできて、キャッチアップをされたことで、各班の目論みが少し大きく崩れたというところが足元の状況でございます。で、移転に関しては今私が申し上げたお話でご納得いただけましたでしょうかね。天津 GS 以外の移転という話は特に、まあ、現時点ではないんですけども
。あ、ごめんなさい。じゃあ僕のちょっと考え間違いでしたね、はい、じゃあ基本的に今回の減損というのは中国のこれだけっていうことでしたっけね。
そういう意味でいきますと、すみません、そこはちょっと言葉足らずかもしれませんが、減損損失がトータルで56億、7億ございます。で、そのうちの天津 GS の減損損失が48億ほど。で、これ以外に日本国内にあります小田原事業所と非常に小さな事業所がございまして、どんどん人員が減っておりまして、そちらを閉鎖いたしました。これによる減損というものが約5億ほどございます。加えて、こちらの自動車用電池の新技術ということで、事業化を目論んでおりましたが、こちらの設備、こちらはなかなか事業化が厳しいということで、研究開発用に転用するということを踏まえまして、3億ほどの減損損失を計上しているということでございます。
なるほど、よくわかりました。クリアになりました、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そうしましたら、次は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の杉本様、よろしくお願いいたします。
あ、はい、三菱の杉本でございます。お世話になっております。
お世話になります。
それでは、はい、ありがとうございます。それでは3点お願いできませんでしょうか。まず一つにですね、例の EV 用の電池のお話でございます。研究開発費用をちょっとこう増やしていこうかというようなお話を3ヶ月前の説明会で頂戴いたしました。その後もしアップデートがあればですね、何かコメントを頂戴できませんでしょうか。なければもう結構でございます。
はい、おそらく第2クォーターで EV に関してもしっかりと開発の軸足を移して、進めていくというふうに、これ社長の村尾はお伝えしていると思いますが、そこからの大きなアップデートはありません。引き続きその方針に従って22年度以降も進めてまいります。
わかりました。政府から正式に補助金の話が出てまいりましたが、これについては何というかこうご感想というんでしょうか、ある程度活用していこうというお話なのか、それはそれとして、御社としては、独自の道というんでしょうかね、そういうものが生まれるというお話でしょうか。こちらについてももし可能でしたらコメントお願いできませんでしょうか。
そこはちょっとなかなか申し上げにくい
なと思います。失礼いたしました。はい、
政府の補助金という観点でちょっと杉本さんのご質問と違うかもしれませんが、さまざまな例えば蓄電関係とかエネルギー関係に対して政府の経産省をはじめとしたところが補助金を出されるといったところで、我々の蓄電用のバッテリーも非常に引き合いが強く出ていると、来ているというところで、非常にありがたい状況ではございます。
はい、わかりました。2つ目にご決算のお話なんですけどもですね、4クォーター先ほど成瀬さんのご質問で車載用リチウムイオン電池事業が、少し保守的かもしれないというお話を頂戴したんですが、他の事業に目を転じますと国内の自動車用電池事業ですね、こちらこう差し引きをさせていただくと4クォーターの営業利益多分12億ということになると思うんですが、非常に季節的に考えてもかなり低いような数字にお見受けするんですけども、こちら何か特殊要因でもございましたでしょうか。
普通です。需要期は
すみません、第4クォーターは1月ぐらいまでは補修用の取り替え需要が割とあるんですが、はい、12月1月に結構偏っておりまして、2月ぐらいから、少し補修の出は少なくなりますので。
なるほど。
ちょっと前年、すみません、足元、手元に今前年度と比べた数字が今ありませんので、もう一度確認はいたしますけども、それほど低い数字、劇的に低い数字とまでは言えないかなというふうに思っております。
あ、
そしますと、鉛高が引き続き続いておりますので、まあ、このあたりの確定要素は言ってあろうかなということ、あと、これは一部ですけども、一定の利益がしっかり出ている新車メーカー様の販売ですね、こちらがやっぱ半導体の影響等で下がる影響も少しあるのかなというふうには見ております。
なるほど、なるほど。いや、2月からこう国内の補修用についてはこう、ね、値上げもされるということでしたので、
はい、
もう少しこう芳しい雰囲気になるのかなと思ってたんですけど、なるほど。特に
特殊、我々もそれを期待をしておるんですが、発表はしましたけども、はい、なかなかこの相対交渉の面がございますので、
ああ、なるほど。
すぐに値上げが反映されるかというと、少し時間がかかるのかなと。
ああ。
なので、できれば22年度にご期待いただければというふうに思っています。
あ、その辺のリスクも勘案してのご計画ということですね。かしこまりました。
はい。
ありがとうございます。それから最後は中国の件ですね。先ほども成瀬さんご質問されてましたけどもですね、私の方からもちょっと一つお願いしたいのは、まあ今回減損ということで、まあ、今後おそらくこう早い段階での黒字化をなんとか目指そうかという話だと思うんですが、これについては割とこう、まあ、来期とは言わぬまでも再来期その後ぐらいにはこう今回の減損の効果もあって目処が立ちそうというお話でございましょうか、あるいはなかなかやはりまだまだ不透明要因があってそこまでちょっとこう前向きなことは言いにくいというお話でございましょうか。
これはなかなか外に出せない数字ではありますが、当然来期黒字化できるかどうかは若干不透明なところございますけれども、来期におきましては、黒字化を現在確実にするべく取り組みを行っているという状況でございます。
あ、なるほど、なるほど、分かりました。それは先ほどご説明いただいたような生産技術の部隊の方が行かれてもう一回生産性を手こ入れするとか、まあ、その e コマースでの販路をもっと増やすとか、
はい、
そういったご努力でということでございますね。
そうですね。特に販売の手こ入れ、そして今おっしゃったその生産サイド、生産サイドにつきましては、もうすでにメンバー変更をいたしておりまして、現地に、はい、まあ、精鋭といっては何なんですけども、当社の生産技術のかなりのスペックの人間を生かしておりますので、はい、相場改善が図られるのかなというふうに思っています。で、問題は販売の方でございます。はい、そちらの方の手こ入れをしっかりしていけば、おのずと業績の方は上がっていくというふうに見ております。
あ、はい、かしこまりました。ご丁寧にありがとうございました。
はい、まだお時間ございますけども、ご質問の方を受け付けておりますけども、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうしましたら、大和証券坂井様、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。大和証券坂井です。聞こえますでしょうか。
はい、お世話になります。
お世話になります。3つほど質問させてください。まず1つ目が、3クォーターまでの設備投資の金額の実績と今期のご計画変更ありますかという質問、かつ来期ですね、設備投資の金額の方向性ってどのように見とけばいいか、アドバイスをいただけないでしょうか。
はい、ですね、第3クォーターまでの設備投資の実績でございますけれども、これか、 約今現時点200億強というふうになっております。で通期の見通しも、まあ、第2クォーターの開示から変えており、現時点では我々としては変えておりませんけれども、若干損益の状況として特定気味になろうかというふうに思っています。聞こえましたでしょうか。
あ、はい、聞こえてます。23年3月期は、はい、
どうする、これでいいですか。
来期もですね、来期は今期の予想よりもさらに、アップする見込みでございまして、まあ、ブルーエナジーの第2工場の、まあ、さらに完成をこう進めていくといったところ、まあ、その他ももろもろございまして、少し設備投資は増えるかなというふうに現時点では見ております。
わかりました。ありがとうございます。2点目の質問は、産業電池電源のところなんですけれども、お話を以前聞いてた感じだと、23年3月期は、大型風力発電用リチウムイオン電池のビジネスが、なくなり、こちらが減収要因になる。一方で既存のところを伸ばして、23年3月期の売上がどうなるかなって考えておけばいいのかなと思ってました。ただ先ほどその政府のこうバックアップの話がありましたので、もしかしたらその大型風力発電用リチウムイオン電池の減収分を相殺できるような形になってきているのかなとワクワクしながら聞いたんですが、このような考え方、アドバイスがありましたら教えてください。
あ、すいません。
はい、非常に答えはしづらいですが、先ほど申しました通り、さまざまな引き合いが、この政府からの補助金というところもございまして、来ております。で、具体的な名前は当然申し上げられませんが、一部決まっているような、今回の大型、去年今年と納めました大型風力ほどのあれほどの規模のはなかなかないんですけども、まあ、中規模ぐらいの案件というのは一定取れていくだろうというふうに思っております。まあ、それによってこの前期今期の大型風力発電の穴埋めになるかどうか、まあ、そこまではいかないにせよ一定の改善は見られるだろうなというふうに思っています。ただもう一つ付け加えさせていただきますと、昨年今年度と納入させていただきましたこの大型の風力発電に関しましては、売上高は非常に大きいんですけども、製品の納入時は非常に利益が悪い、端的に言いますと赤字案件でございます。でこちらはビジネスモデルとしまして、今後20年間の保守メンテ契約、そちらの方で、トータルの収益として回復、トントン以上にするプラスに持っていくというビジネスモデルでございます。まあ、そういったところからしますと、この来年度大型風力の発電の売上がなくなったとしましても、利益面では短期的にはプラスに働くと。でそこに加えて、今中規模発電等の引き合いがしっかり取っていければですね、まあ、価格にもよりますけども、プラスアルファの要素が出てくるのかなというふうに認識をしております。以上です。
はい、ありがとうございます。最後、プレゼンテーション資料の6ページで質問させてください。営業利益の増減益のチャートです。経費等で3期累計で31億減益要因になっていると思います。これは内訳はどんなものが目立つかと、あとこちらの経費等の増加というのは23年3月期も同じような傾向で続いていくと見ておけばいいのか、こちらもアドバイスいただけないでしょうか。
はい、こちらの31億なんですけども、特に海外ですね、海外で、約3分の2ぐらいのインパクトがあるというふうにご理解いただければと思います。で、中身としましては、先ほど来お伝えしておりますけれども、いわゆるコンテナ不足等々によります、サプライチェーンの混乱によります、物流費のアップ、加えて人件費の高騰といったところが主要因というふうに認識をしております。で、来年度以降、これが続くのかどうか、これは、先のことですので分かりませんが、足元のさまざまな金融情勢を鑑みますと、このインフレ傾向というのは、おそらく続くであろうというふうに考えております。
すみません、ありがとうございました。以上です。
はい、ありがとうございます。他にございませんでしょうか。はい、時間ございますけれども、他にご質問がなさそうでございますので、質疑応答の方を終了させていただきます。以上で決算説明会の方を終了させていただきます。
はい、本日はお忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。